今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日5月14日生放送で夕方5時からお届けしているんですけれども、今日は天気がいい、気持ちがいい、半袖の方たくさん見かけます。外歩いたら気持ちいいんでしょうね。ラジオお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はコーヒーのお話ですよ。はい、産地と消費者をつなぐ美味しい一杯のコーヒー、そんなテーマでお届けします。お話はコヨーテ、株式会、あ、違う違います、この口癖になってるんです、
すいません
、はい、コヨーテ角川雄介さんにお越しいただきました。こんにちは、
はい、こんにちは、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
もう角川さんの優しい目にも私はもう株式会社かなと思ったんです
よ。いや、そうなんですよ、コヨーテはブランドの名前ですね。
ブランドの名前ですね、はい、はい、まあコヨーテといえばオオカミですよね。オオカミの一種っていうか、
オオカミと犬の間みたいな動物です ね
ちょっと細身ですよね。
そうですね、
はい、このコヨーテって何ですかって聞かれますよね、はい、
聞かれます。
どうしてですこういう会社名にしたんですかとか、必ず
聞かれるためにつけたみたいなところがありまして、実は
本当ですね、はい、はい、一体なんでこんな名前になったんでしょうか、
はい、コヨーテっていうのはですね、オオカミと犬の間みたいな動物なんですけど、じゃあ中南米のコーヒー業界には、はい、コヨーテって職業の人がいるんですね。
あ、そうなんですか。
職業のまあ名前で使われることがあります
。中南米、
はい、のコーヒー業界ですね、特に、はい、何されてる方かっていうと、まあ、田舎の方でコーヒー農園って大体すごいこう険しい山の方にあったりとか、あんまりアクセスが良くないところにあるんですけど、
はい、
まあ、そこで収穫をした農家さんのところに夕方に行ってですね、でそれをこう品質とかあまり関係なく、もう何キロいくらでっていう形で、もう量でバッと買っていって、でそれを輸出会社の方にどこどこの美味しいコーヒー持ってきたよって言って、こういくらで売って、
はい、
まあ、中抜きをする人みたいな、
お、中間業者、
中間業者のことを意味するんですね。ブローカーみたいなことをコヨーテって言うんです、
はい、
で、まあ、ただ僕たちコヨーテ、僕がやってるコヨーテは、
はい、
あの生産者か、エルサルバドルの生産者から直接買い付けをして、でそのストーリーとか人となりまで伝えるってことをやってて、極力中間業者が、まあ、少ない、限りなく少ない形でコーヒーをやってるんですけど、そのただ消費者と生産者の間っていう意味では僕たちが一番の中間業者なんで、
はい、
まあ、僕たちがあのどれだけまっとうなことできるかっていう意味を込めて、ちょっと逆説的な意味なんですけど、コヨーテと名前をつけました、はい、
そうですか、
はい、
そのコヨーテというその中間業者はあまり品質とかそういう細かいことは見ずに、もう量でパッと買い付けて、その輸出業者に
ることが多いですね。
が多い
で、
はい、
まあ、ただそのコヨーテのされてる方はいい品質だって分かってる可能性も実はあったりとかして、でも作ってる生産者が自分のコーヒーの品質を分からないから、
はい、
もしかしたらその買い叩かれてる可能性もあるし、最終誰に売られたかも分からへんし、でまあ、買う側としても誰が作ったか分からなく可能性もあるし、という形でこうトレーサビリティが失われたりとか、はい、生産者さんのこう収入が、はい、あの正当じゃなくなったりとか、ちょっとこうネガティブに働く要素が多かったりもするんですけど、
はい、そうですか、
はい、
まあ、その中南米という うん、お話がありましたけれども、うん、あのこのコヨーテ、そうやって、栽培されている、生産者とあのこう直接なるべく中間を抜いて販売しようという、はい、うん、そういうコヨーテという、はい、あの起業をなぜしようと思ったんでしょうか、うん、なんかきっかけってあったんですか。
ですね、 端的に言うと、
端的に言うと、
はい、エルサルバドルという国に、1年半ほど滞在しておりまして、
はい、はい、その前の話をぜひ聞きたいんですが、
その前ですか、
はい、そうですね、
その前はですね、
まずはですね、門川さんは実は共産大
あ、そこから話しますか、
そうですね、はい、学生だったんですよね、
そうです、
はい、そしてこれを話し出すともうキリがないっていう話をついつい聞きたくなるんですけれども、はい、共産大で何を勉強されてたんですか。
その時は法学部で、
法学部で
なんか地方創生みたいなこと、
地方創生
やってること
だったんですね。はい、今現在もそうかもしれません、
まあ、延長線上にあるんじゃないかなと思います。
考え方は、うん、基本は同じですよ ね、
一緒ですね、視点が日本と海外だけ
です、ね、世界創生っていうか、やっぱり考え方の基本はそこにあるかもしれません ね、
う
ん、
そうですね、
全てのことは、
はい、
はい、だからちゃんとやってますって感じで
学んだこそが生きてるといいです。
そうですね、でちょっとこう始める前にお話してたのは、なんとその部活っていうか、はい、スピードスケートやってたってい こうオリンピックあるやなしやっていう、まあ、はい、今夏のオリンピックですけれども、そうですね、何されてたんでしたっけ。
アイススケートしてました。アイススケート
もうその、南米をこう、はい、バックパッカーとしてなんか歩いたっていうお話も伺いたいところなんですが、はい、なんかそのスピードスケーターと南米となんか結びつかないんですが、まあ、スピードスケート優秀だったそうですね。
全然、まあ、ちょっとね、京都が人口が少なかったので、はい、いろいろ出させてもらったりとかしてましたけど、
ね、ですね、
はい、
思い出しました、私カーリングしてたことあるんですけどで京都カーリング人口、
ここの話膨らんだら面白いな。
カーリング第五スケートってあったんですけど、
行ってました行ってました。
そうですか、はい、やっぱり人口少なくって京都の代表として岡山市に行ったことあるんですけど、あ、まあそれとはもう桁違いに実力があったと思うんですけど、まあ、そういうなかなか面白い経歴をお持ちの門川さんなんですが、はいはい、そのコーヒーと結びつくきっかけっていうのは何かあったんですか。
それこそそのスケート引退して、
はい、
そこから南米の方にちょっとバックパッカーで学生の頃、はい、1年大学休んでちょっとフラフラしてたんですけど、
そうなんですよ、1年も行かれたんですか。
そうですね、まあ10ヶ月11ヶ月ぐらいかな、フラフラ。
地域はどのあたりですか。
ベネズエラとウルグアイ以外全部行きました。
それ南米ということですか。
はい、あと中米のグアテマラですね。
なぜ南米なんですか、世界広いのに。
そうですね、なんかもともと英語留学みたいなことを普通にしようかと思ってたんですけど、はい、なんか周りに結構オーストラリアとかカナダとか行ったことある人が多くてですね、なんか今更行ってもあんまり面白くないなと思って、で南米は誰も行ったことがなかったんですよ、その時。だから行こうと思って。
英語は話せたんですか。
英語はいや全然片言ぐらいいたの で、 ちゃんと喋れるようになりたいなと思いつつも、スペイン語も結構世界では喋ってる人が多いから、
ね、
スペイン語喋れるのも面白いなと思って、
はい、
で調べたらグアテマラって国が一番安く学べるということで、
ああそうなんですか、
グアテマラにしようと。
ああ、グアテマラに
2ヶ月滞在しました。
ああそうなんですか。
でその後南米を
スペイン語を、はい、まあ最低限
そうですね
勉強して、
はい、
で南米回ったと、
はい、
それは門川さんにとってどういう、まあ、10ヶ月なり1年弱だったんでしょうか、
うん、そうですね、いやなんかこう今までずっと日本にで生きてて、なんか人の考え方の価値観とかも全然違うなと思って、で人間の距離感とかもすごい違うので、なんかこうすごい人間味あふれる方に接し続けたので、すごく、うん、生き方変わったなというか、人との接し方すごい変わったなと思って。
あ、そうなんですか、はい、その人間味っていうのはどういうところで発揮されるんですか。あ、日本にいるのと違うなっていう、その人間関係の中で何がどう、例えばどんなところで違いますか。
まあ、例えばやっぱまあ今でも今田舎やったら日本でもあるかもしれないですけど、はい、首都でも当たり前にすれ違ったら挨拶するし、全然知らない人でも、
はい、
でお店入ってもやっぱり挨拶からスタートするというか、みんなが友達みたいな感覚がやっぱり強くて、家族とか、その人と人とのつながりすごく大事にする文化で、なんかそこがなんか今日本はすごい希薄だなっていうのはやっぱ思いますね。
そうですか、うん、その挨拶すれ違ったらやっていう、うん、それ割合日本だけの可能性があるっていうか、欧米とか他の国に行っても、例えばコーヒー買うのに空港で待ってても その前の人と話したりとか、うんうんうん、日本人って絶対そういうことは
なんか、ね、聞いたらしちゃうでって言われたら怖い、ね、感覚になっちゃいがちなんですかね、はい、向こうの人はこう人と人っていう感じが強いんかも。
知らない人とはあまり話すっていう文化は、うんうんうん、日本の方にはあまりないですよね。
歴史的なものもあるかもしれない。
そうか、そういうことも島国だからということもあるかもしれませんね。
まあまあ、その時に、まあ、ですね、はい、南米にいた時に初めてコロンビアでコーヒー農園に行って、
はあ、
でなんかコーヒーが作られてる現場っていうのを初めて目の当たりにして、はあ、なんかその今僕らが日本で飲んでるコーヒーに これから液体になってるんかっていうそのプロセスに僕はすごいロマンを感じて、
すごいですね。はい、本当にいろんなコーヒー作るっていうコーヒー栽培にはいろんな過程があって、うん、私たちが想像できない手間とかいろんなことがあるんですよね、うん、
ありますね。
それはそのバックパッカーで、はい、1年弱行かれた時にそういう体験をして知って、そしてどっかに就職されたんですよね。
そうです、はい、大学卒業後に京都の小川コーヒーに就職。
小川コーヒーに、はい、
はい、
で、お勤めになってなんで辞めちゃったんですか。
そうですね、やっぱりこう僕は店舗ではなくて営業マンをしてたんですけど、
はい、
まあ、全国の、まあ、小売商品の営業ですね、食品メーカーの営業みたいなことをしてたんですけど、
はい、
どうしてもこう商品、出来上がった商品と価格の話しかやっぱり基本的にはしなくてですね、僕は生産者のためにコーヒーをやりたかったんですけど、南米でお世話になった人たちのために、うん、
はい、
でもこうやっぱ値段の話になるとどうしても、ね、値段を下げる話に基本的にはなるわけじゃないですか、
はい、
で僕はこの場で価格を下げるということがどうしてもそのコーヒーを作っている人のためになるのかどうかっていうところにすごい葛藤があって、でやっぱり辛くてですね、
はい、
でなおかつやっぱりこうもうすでに出来上がった商品を売ってたので、このコーヒーがどうやってできたのかとか誰が作ったのかっていうのは自分でもすごいわからないことが多くて、
はい、
やっぱりそのこのコーヒーが辿ってきた道をちゃんと全部見たいなと思って産地にずっと行きたかったっていう。
そうですか、
はい、
そしてまあその会社をお辞めになって2年ぐらいでお辞めになったんですね、はい、でどうされたんですか。
で、エルサルバドルという国に行きました、はい。
そうですか、
はい、
行きましたと言いますがそんなに簡単に行けるもんじゃないと思いますが、
は
い、
そうですね、個人ではちょっと難しいんですけど、はい、そこで、JICA
JICA
の青年海外協力隊という
青年、ね、皆さんよくご存知かと思いますが、はい、あれはこう、うん、青年海外協力隊はだいたい2年ぐらいで、
そうです、丸2年の任期で、
はい、
それぞれのこう案件が割り振られている、
ね、あ、自分で選べるんですか、地域とか案件を、
ね、希望は出せます。
はい、
で僕はそのエルサルバドルのコーヒーの案件が出たのでそれに一応応募して、でもう第一希望それで、それがやりませんという形で面接を受けました。
あ、そうなんですか、はいはい、それはいつのことなんですか。
それが、2018年、
2018年、はい、ということは、うん、2020年まで2年間は2018年の、はい、
2020年3月の末まで僕はエルサルバドルにいました、はい、2018年の10月に向こうに行ったので、お
ちょっと丸2年っていうわけじゃない理由
ではなく1年6ヶ月ぐらいなんですけど、はい、それこそコロナウイルスの影響で、
ああ感染拡大を、
そうです、
受けて、
そうですね、全世界的にもう帰国が決まってしまって、
青年会 JICA としてもう協力隊員は帰国するようにと、ちょっと早めにっていうところで、
そうですね、任期にかかわらずってことですね。
あ、
だから僕がいた時はエルサルバドルは感染者ゼロだったんですよ。
そうですか。で
1000人ぐらいいる日本に帰らないといけなかったんで、なんか逆に怖かったですけどね。
ね、最初は本当にどういうものかっていうのがわからない状態で、うん、帰国するっていうのも本当にあれですね、心配でしたね。
はい、
さあそのエルサルバドルから帰国してこのコヨーテを、うん、創業されたっていうところは、はい、これはどういうことなんでしょう。
もともといつかコーヒー屋さんはしたいなと、何かしら自分たちでコーヒーのことをしたいなと思ってたんですけど、
はい、
向こうにいるときに本当にエルサルバドルのコーヒー美味しいなと思って、うん、で生産者もすごくこだわり強い方でコーヒーにすごくなんか愛情を持ってコーヒー作られてるなってのがすごい印象的で、
はい、
で まあ、味品質人っていうところはあって、何かしらこう自分でもそれを伝えたいなって思い、プラスそのやっぱコロナウイルスの影響でバイヤーが来れなくてですね、はい、いつもだったらコーヒーが売れる生産者がやっぱすごい手元に残ったりとか、このコーヒーどうするのみたいな状況が結構あって、
うん、
でまあちょっとお湯ちゃんと準備してからやりたかったんですけど、なんかせめて僕が初めて何かしらちょっとでも変えたらみたいなところからスタートして、
はい、
で去年からもうスタートしようと。
ああそうなんですか、はい、その事業内容としては、うん、産地、うん、生産者から直接なるべく中間をなくして、
そうですね、
仕入れたコーヒーを、はい、今日ちょっと私買う第一号っていうか私にとって初めての経験というところで、コヨーテのこの本当に香りがラジオでお伝えできればどんなに素敵かなって思う。
持ってくる直前に引いてきたので、それは、
いやありがとうございます、
は
い、
普段はね、はい、こう瓶に入れて今販売しているものもあるんですけど、はい、ちょっと今パッケージ後変更中でこの会員の形で持ってきて。
あ、そうなんですか、はい、どんな風にそのエルサルバドルのコーヒーを、うん、まあ、インターネットで販売されてるんでしょうか。
そうですね、はい、基本的にそのラインナップ的にはブレンドもやってるんですけど、はい、各生産者のこう農園単位で販売をすることが多くてですね、
はい、
ラベルにこうサインを入れてるんですけど、それはそれぞれの生産者が直筆で書いてくださった、はい、
ちょっと試しにこの水色はどういうコーヒーなんですか。
アントニオさんという方のコーヒーさん。アントニオけど、
はい、
そうすごい63歳ぐらいの紳士の方で、結構おじいちゃんなんですけど、ガチガチコーヒーも。
63でおじいちゃんっていうことはないです
確かにね、まだまだ若いな
はい、
そう、まあまあまあ、でもそれでね、の険しい山道とかの農園をすごいガシガシ歩かはるんで、結構それはすごいなと思ってて、
はい、
まあでも日本のね一次産業の方がしたら63は若いかもしれない。
そうですね、平均寿命が多分違うかもしれないから。
そうですそうです、
エルサルバドルではおじいちゃんかもしれません。
僕らが取り扱う
ラジオを聞いてはる方が63おじいちゃんって言ったらもうちょ、
ま、じゃあお兄さんにしておきましょうか。
まあ、63歳の男性、
僕たちが扱うコーヒーの生産者の中で最年長の方。
そうなんですか、です63歳で最年長、は
い、そうなんです、
はい、アントニオさんのコーヒーはどんな、はい、
とてもやっぱ綺麗なコーヒー作る生産者で、
はい、
結構律儀な方で丁寧な方なんですよ。なんかラテン人には珍しく遅刻もしないしちゃんとおもてなしもするしみたいな感じで。
あ、そうなんです
か。でコーヒーもやっぱりねすごく綺麗に、乾燥工程とか特にゆっくりゆっくりこうコーヒーがまんべんなく乾くように攪拌を繰り返して、悪い豆も丁寧に手で取って、できるだけ綺麗な状態でコーヒーを作るっていうのを、はい、常に心がけられてて、
ああ、
それが本当に液体にも現れてて、
そうですか、
飲み口がすごく綺麗です。
うそう聞くとアントニオが作ったコーヒーだって思って今日飲みます、はい、いただきます、
はい、
さあこの
紺の方はですね、
はい、
それはブレンドなんですけど、ブレンドダークという、はい、商品で3人の生産者が入ってます。
そうなんです、
はい、それにはオスカル、
オスカル、
はい、あとハイメさん、
で
カルロスってやつ、
お
この3人の生産者、
名前聞くだけでも、
はい、
楽しいですね。
そうですね、なかなかこう誰が作ったってところまでたどれるコーヒーってまだまだ少ないんですよ、はい、
そうですか。
で特にブレンドコーヒーなんかは、まあ、ブレンドされてるんで、ブラジル、インドネシア、ベトナムのブレンドとか言われたらもうそこから誰がどう作ったのか分からないんですけど、
名前ってなかなか出ないですよね。
僕らは別にブレンドって言わなくてもシングルという形でも売れるんですよね、もちろんエルサルバドルだけなんで、
はい、
その中でも誰と誰と誰のが混ざってるってところまでたどれるっていうのはブレンドコーヒーでも僕はなかなかないかなと思ってて。
そうですか。これはどんな感じの味に出来上がってるんでしょう。
これはですね、焙煎をちょっと中深入り深入りぐらいまでしてるので、エルサルバドルらしい結構こうまろやかなチョコレート感とか、しっかりした甘さみたいなところが特徴で、
はい
はい、
エルサルドルバイらしいっていうのはどういう感じが、
エルサルバドルのコーヒーは結構ね基本的にすごくバランスがいいコーヒーが特徴で、
あと
はこうぽってりした甘さというか、はい、それがベースにある国ですね。
そうなんですか、はいはい、これも楽しみですね。3人の方が、作られた、
はい、
それがブレンドされてると、はい、わあ、嬉しい、はい、そしてこの
最後がオスカル、
オスカル、はい、あれ さっきオスカル
の、オスカルのコーヒーも入ってますけど、
物覚えいいですよね。すごい。オスカルと、はい、ハイネと、
ハイメさんと、あとカルロスが入
ってます。カルロス、はい。
で、オスカルの単一、混ぜてないタイプのやつですね。
オスカルはどんな味なんですか？
オスカルのこれパッカスハニーというやつなんですけど、
はい、
ですね、これは、まあ、これこそすごくいつでも飲めるようなバランスが良くて、すごくしっかり甘いというかとろっとした甘さが特徴で、
はい、
僕がちょっとアップルパイみたいな印象がありまして、
アップルパイ、
なんかこうほんのり香ばしくて落ち着きのある果実味とちょっととろっとした甘さと、
今伺った中では、はい、このアントニオじゃなくてオスカルのコーヒーがなんか、あの一番興味をそそられるっていうか、
僕はねオスカルのコーヒーがちょっと最近は一番好きかもしれない。結構僕はあのコロコロ一番好きなコーヒーが変わるんですけど、今はオスカルのコーヒーが好き、は
い、オスカルのコーヒーが好き、はい、まあそういうこう今生産者のもう本当にこの62歳か3歳の、はい、あのアントニオの顔が浮かぶっていう、そのこの水色のコーヒーを、
はい、
あの入れた時にやっぱりそうやって顔が浮かぶっていう、そこですよね。
そうですね、やっぱりなんか僕
ちゃんと作らはったんや、
はい、アントニオが全部の風景が見えて上でやっぱりこう、はい、コーヒーも飲めるし、お客さんにも紹介したいし、
そうですか、
はい
はい、ちなみにですね、この、中に 80g 入ってるって伺いましたけど、うん、これをおいくらで、
あ今日はね多分 100g ずつ入ってて、
あ 100g 入ってる、
それで2480円で
それめちゃくちゃお安いんじゃないですか。
今はね送料無料でお届けして、
送料無料、はい、そうですか、わかりました。さあこの後はエルサルバドルのコーヒーも含めてお話を伺います。ですね、
はい、
まあ、コロナ禍ということで、うん、エルサルバドルから急遽帰国されたわけですけども、まあ、本当に世界中の方がどっか行きたいなとかこう、行ってみたいなって思っても動けないという、
はい、
まあ、状況に置かれていると思うんですけども、はい、私はこのコーヒーを家でゆっくり入れることで、うん、なんだか世界をなんか思い浮かべながら、コーヒー入れるときにすごくこう気分が落ち着くっていうか、いい時間だなと思いながら、以前はお勤めだった会社の、
はい、
パッと開いて、はい、お湯注ぐだけみたいな、
はいはいはい、
まあ、それ一応豆なんですけども、そういう簡単なモンカフェ的な、
ありますね、
はい、まあそんな感じだったんですけど、これはちょっと違うなっていうことに気がついて、一旦お家でペーパードリップなんですけれども、はいはいはい、ちゃんとサーバー買って、はいはい、あれをお湯注ぐ
です、ね、
はい、買ってやると、これはたまりませんね、はい、
そうなんです、はい、時間までちょっと面倒くさいって方もいらっしゃるんですけど、入れてる時間まで楽しめるっていうのがハンドドリップの良さですね。
そうですよね、はい、その時間の価値っていうか、なんかすごいなっていうのにようやく気がついたというところなんですけれども、この
はい、
エルサルバドルって、はい、まあ、どんな国っていうのを伺ったと思うんですが、うん、そのコーヒーの、まあ、価値っていうのは特徴は、まあ、さっきもお話の中にはすでにあったかと思うんですが、はい、やっぱり皆さんにこのコヨーテの活動を通じて伝えたいことっていうと、どういうことになるんでしょうか。
そうですね、やっぱりこう、まあ、エルサルバドルのコーヒーが美味しいってことはもちろんなんですけど、
はい、
こうやって生産者 の、 話をちゃんと伝えることによって、コーヒーって人がちゃんと作ったものだよってことをしっかり伝えたいんです、はい、日本はコーヒーも作れない国で、なかなかそういう生産の現場って思い浮かべられないんですけど、やっぱりすごい険しい山道とか、あまり環境が良くないところとかで、こうしっかりこう体張って働いてる人がいるので、そういういろんな人の努力でこんだけ美味しいものができてるっていうところ、 あとはこう豊かな自然の中です、はい、豊かな自然と人の力の努力で美味しいものができていることをちゃんと想像して、
はい、
こう飲んでいただきたいなってこと
ですね。そうですね、それと やはりそのコヨーテと呼ばれる中間業者の方が返さないというのは、うん、やっぱり適正価格っていうか、
うん、
あのフェアトレードコーヒーとかありますけれども、はい、まあ、あのフェアトレードというよりは適正価格でそのダイレクトにという、
僕らはダイレクトトレードという言葉を使いますね。
なるほど。
フェアトレードはどうしてもこうラベルの認証のイメージが出ちゃうんですけど、フェアトレードコーヒーみたいな感じで、
はい、
あれの基準よりも買い付け価格が高くで僕たちは買い付けをしてます。
そうですか、はい、やっぱりその品質通り の、うん、あの価格で、仕入れて、そしてあの日本の皆さんそういう、はい、買う方にもそれを知っていただくという、価値を知っていただくという、まあ、そういうことでしょうか、
はい
はい、そして、近々ですね、うん、皆さんがよくよく、ご存知の場所で、
はい
はい、なんか店舗を構えられると伺いましたが、
はい、
準備中、
現在も絶賛工事中でして、
絶賛工事中、はい、どんな感じで、
もうカウンターが今日できたぐらい
です
けど、
そうなんですか、
掃除から何から全部自分でやって るんですけど、
どんな店舗なんでしょう、まず場所はどちらなんでしょう。
場所はですね、京都駅の北側の出口からです、ね、
はい、
あのもう一番近い改札2分ぐらいのところなんですけど、
はい、
京都のキャンパスプラザ京都
あります、
はい、あそこの1階の
ビッグカメラとか、まあそういうところらへんも
そうですね、
ありますよね、
ビッグカメラの向かいぐら
いの郵便局からこう行ってとか、
そうです、中央郵便局の裏側ですかね、
はい、
あそこの路面の
いい場所ですね。
そうなんですよ、はい、駅地下で、
はい、でキャンパスプラザのワンフロアですか。
ワンフロアというか、もともと喫茶スペースがあったところに入るんですけど、まあ本当に西の東院にこう面しているガラス張りのところで、通ったら誰でも分かるような場所なんですけど、そこで、はい、カフェと、まあ、豆売りの店を
始めます。いい場所ですね、まずは。
そうですね、
はい、でそれはどういう展開をしたいなと、コヨーテならではの展開もあるかと思いますが、
そうですね、
どんな感じのお店に。
ここは、まあ、ザ・オーディナリーショップという名前で、ちょっと横文字の名前でやるんです
けど、はい、オーディナリーショップ、
はい、まあ、当たり前の店という感じの意味なんですけど、
はい、
中身がですね、そういうダイレクトトレードのコーヒーと、
はい、
プラントベース、植物性の食材のみの、
お、
牛乳も使わずに植物性のミルクのみ、でなおかつそういうコーヒーだけじゃなくて、エシカル、他の社会課題に取り組んでいる方の商品を扱ったりとか、ワークショップをしたりとか、はい、まあ、その地球にいいことというか、まあ、それが当たり前になったら素敵な世の中になるんじゃないかみたいなことを提案できる場所にしたいなと。
あ、そうですか、
はい、ってます。
まあ、キャンパスプラザが近いということは、うん、この若い世代の方も、結構
そうですね、
そばを通ると自然そうですよね、は
い、そうです、やっぱり学生の方の方がそこの辺シビアなので、
はい、
むしろ学生の方が取り組んでることにも一緒に協力してできる。
そうですね、やっぱりこういうことを知っていただくっていうのがすごく意味が、うん、あるんじゃないかなって思いますね、
はい、
わあ、素敵なお店になりそうですね。
ありがとうございます、
はい、お店の、まあ、屋号っていうか店の名前はコヨーテでしょうか、はい、
そうです、コヨーテザ・オーディナリーショップという
ザ・オーディナリーショップ、
はい、いただきます、
はい、角川さんはもうこれは毎日立たれるんでしょうか。
毎日、まあまあ、まあ、結構な日数で立つと思います。
そうですか、
僕はでもね、買い付けにもいつか行かないという。
ああ、そっか、はい、いいですね、本当に早く行きたいですね。
そうですね、
はい、この番組は足立病院ロバート市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で、角川雄介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。